私たちはついに黙示録のクライマックスを迎えました。実はこれは人類の歴史においてのクライマックスでもありますね。悪は滅ぼされ、すべての信仰者に新しい命が与えられる舞台が用意されています。新しい天、新しい地、そして新しいエルサレムがあります。神はすべてを新しくしておられますが、最も素晴らしいのは、神が私たちの間に住まわれることですね。もはや私たちと神を引き離す罪はありません。その結果、私たちは神の愛と臨在をより完全に経験することになりますね。詩篇16編11節には、神についてこう書かれています。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。黙示録を書いたヨハネはビジョンの中で御座からの大きな声を聞きました。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも、叫び声も、苦しみもない。これが神の臨在の中で完全に生きることのできる状態ですね。私たちはこのような神との親密な関係を経験できる日を待ち望んでいるでしょうか。この未来のビジョンは、今日のあなたの生き方に違いをもたらすでしょうか。ヨハネのビジョンは、新しい天と地についてですが、言語のギリシャ語では、天は空という意味もありますね。つまり、物理的な創造物、地、海、空などすべてを意味していたのです。全宇宙は、罪の影響、死と腐敗によって汚染されてしまいました。しかし今、すべてが新しくなります。新しい現実とは、私たちを神から引き離すものである罪から解放されることでしょう。興味深いのは、一節のもはや海もないという表現です。面白いと思っていました。古代の海に対する理解は、海は混沌とした恐ろしい場所だというものでした。海での嵐は、当時の人々が経験できる最も強力なものだったのでしょう。海は神からの分離を表していました。新しい天と地では、そのような恐れのある分離はなくなります。ヨハネの黙示録における天地の再生は、創世記における神の創造と強く結びついています。エデンの園でアダムとエバは楽園を体験していました。自然と調和した生活を送り、神様と親しい関係を築いていました。神は彼らと一緒に庭を歩くこともありました。ところが、蛇に誘惑されたアダムとエバは、自分の道を歩むことを決め、神に背きました。その結果、壊滅的な状況に陥りました。お互いの関係、神との関係、そして被造物との関係が壊れてしまったのです。彼らは自分たちの罪をお互いに非難し、 自分たちの罪によって地球が呪われてしまったので、食べ物を育てるために一生懸命働かなければなりませんでした。それから神が彼らを見に来られた時、彼らは身を隠しました。神との関係も壊れていたのですね。このように罪によって様々な関係が損なわれましたが、神は人々に手を差し伸べ続けられました。旧約聖書の中で神は預言者を使わして、最善の生き方を理解させようとされましたが、罪のために人々は失敗を繰り返しますね。そしてついに神は御子イエスを使わされました。預言者イザヤはイエスをイマニュエルと呼びました。それは神は共におられるという意味ですね。イエスは私たちと密接な関係を持ちたいという神の願いが込められています。罪によって私たちは神から離れてしまいましたが、神はイエスの犠牲を通して、その犠牲によって私たちの関係を回復してくださいました。イエスの死と復活を通して、神の愛と力を見ることができます。私たちはもはや罪の影響を恐れる必要はありませんが、その影響に悩まされていますね。終末の日には、罪と死はついに滅ぼされ、神の創造物におけるすべての関係が回復し、私たちは再び神と共に生きることができるようになるでしょう。6節での神の言葉は、すべてがどのように完了するかを強調しています。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。始めであり、終わりである。アルファとオメガは、ギリシャ語のアルファベットの最初と最後の文字ですね。それは神がすべての創造の源であり、歴史の最終目的地であることを象徴していますね。この言葉は創世記の天地創造の物語とイエスの十字架の犠牲の両方をつなげています。創世記2章にはこうあります。天と地とそのすべてが完成した。第7日目になさっていた技を完成し、なさっていたすべての技をやめられた。すべてが完成したのです。神は世界を創造されました。人間の歴史の驚くべき始まりでした。そして数世紀が経ち、愛のためにイエスは十字架にかけられました。死の直前にイエスは叫びます。完了した。そして頭を垂れて、霊をお渡しになった。イエス・キリストの愛によって私たちは罪を許されました。私たちはルールを守ることで自分を高めようとするプレッシャーから解放されて生きることができます。ただ、イエス・キリストの恵みによって罪に打ち勝つ力を得て生きることができる、できるのです。そして罪と死が私たちの世界からなくなる日、神が天地を新しくされる日を楽しみにしていましょう。私の天国のイメージは、宝石の都市というよりも、日本の田舎に近い感じですね。罪や悲しみがないことを除けば、天国は 思っている以上に私たちの世界に似ているかもしれません。実際、神が最初に世界を創造されたとき、神はそれをとても良いとされましたね。私たちはさまざまな素晴らしい動物、植物、昆虫に神の御手の技を見ることができますね。神が創造された膨大な数の異なる人々の中に神のイメージを見ることができます。無数の星、惑星、銀河が存在する宇宙には神の無限の力と美しさを見ることができます。ほとんどの学者は、黙示録によると、私たちの世界は新しく生まれ変わり、新しいものに変えられますが、私たちにとって馴染みのないものではないはずだという考えですね。神は私たちの罪に染まった地球と、罪に染まった肉体を取り、私たちを新しくしてくださるのです。それから新しい空と新しい地のビジョンがあります。宇宙はもはや罪に汚されることなく、新しく生まれ変わったのです。ここでヨハネは新しいエルサレムのイメージも見ています。それは神が建築家であり、建設者であることを示す新しい社会のイメージですね。学者の間では、これは忠実な人々が神と共に永遠に住む 天の都のイメージであるというのが一般的です。この天国のイメージは、信仰者がどこかの宇宙に連れて行かれるような場所ではないことに注意してください。むしろ、聖なる都が私たちのところに、新しくなった地球に降りてくるというイメージですね。神は私たちをどこかの天国に連れて行って、この地球を焼き尽くすのではありません。その代わりに、神は私たちのところに来てくださいます。イエスが天から来て私たちの中に住んでくださったようにですね。聖書のいくつかの箇所では、火のイメージは、物事が浄化されることや、大きな変化を示すために使われています。火が多くのものを破壊するように、私たちがしがみついている多くのものは将来的にはなくなりますね。私たちの古い人生と罪の影響のすべてがいつか破壊されます。これは新しいものへの道を開くために必要なことですね。新しいエルサレムのイメージは、旧約聖書の預言者エゼキエルから来ていますね。エゼキエル書の最後には、イスラエルの各部族を代表する都市が描かれています。この町の名は、主はそこにおられると書かれています。黙示録では、この都市は似ていますが、はるかに大きな次元です。ユダヤ人だけでなく、あらゆる国と言語の人々である神の信仰社会を象徴しています。この都市は、獣に従う悪者の都市であるバビロンとは正反対のものです。新しいエルサレムの紹介文は、17章冒頭に出てきたバビロンの紹介文と同じ言葉遣いですね。ちょっと読んでみましょう。7つの鉢を 7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て、私に語りかけた。ここに来なさい。見せましょう。こういう言葉を使います。17章では、バビロンは不浄なイメージの陰譜として描かれています。21章では、新しいエルサレムが純粋な花嫁、すなわち子羊の妻として描かれています。まあ、前から私たちは見ていましたけれども、子羊は黙示録の中でイエス・キリストを象徴するシンボルの一つですね。忠実な信者、教会を花嫁と表現するのは、親密な関係を示していますね。神は私たちと一緒にいたいのです。新しい年には、神の栄光と珍しい宝石のような輝きがありますね。罪の暗闇がないので、神の光がすべてを満たしています。十二の門はイスラエルの十二部族を表し、十二の土台はイエスの十二使徒を表しています。この都市はユダヤ人だけではありませんね。世界中のすべての信仰者を含んでいるのです。さまざまな宝石はさまざまなものを象徴していますが、最終的には聖書の時代の人々が想像できる最も価値のあるものを表しています。金の真珠、さまざまな宝石を知っていても、純粋で透明な大きな宝石を見つけることは非常に稀だったでしょう。この巨大な都市は、宝石の純粋さと輝きの上に築かれており、それは神の純粋さ、栄光、美しさ、完全さを表していますね。この都市の大きさは地上にあるもので想像を超えています。その長さ、幅、高さはそれぞれ1万2000スタディアで144キュービットの壁があるということです。この12の数字に注目してください。 12×1000、 12×12、 これはイスラエルの忠実な部族とイエスの忠実な人たちを表しています。都市の大きさを現代に置き換えると、一辺が約2220km になり、巨大な完全な立方体になります。すごいですね。古代ヘブライ人は立方体を完璧な形とみなしていたので、この都市は神の素晴らしさと完璧さを象徴しています。都市の壁の高さは約65メートルで、2220キロメートルの高さの都市にしては、まあかなりちっちゃい壁ですね。これらの数字を象徴的に捉えるのが最も理にかなっていると思います。興味深いことに、この章では2回にわたって、不信仰なもの、忌まわしいもの、また偽りを行うものなどは、この新しいコミュニティの一部にはならないと書かれていますね。ですが、黙示録で前に出てきた部分では、不充実なものは、悪邪なものが罰せられ、滅ぼされることが浄化される火の池のイメージで表現されていました。 この本の中では、裁きに関する多くのテーマが繰り返し出てきますね。また、獣に従った者たちは、しばしば諸国の民や地の王たちと表現されていますね。しかし、今日の天の都のイメージでは、諸国の民や王たちが、その光の中を歩くと書かれています。悔い改めてイエスに従うようになる人もいるということです。そして、その都の門が決して閉じられないというのは不思議なことではないでしょうか。考えてみてください。城門の外には誰がいるでしょうか。それは神を拒んだ者、あるいは信仰者に属さないものではないでしょうか。この文章によると、学者の中には、神から離れた者に対しては、都の門は常に開かれていると考える人もいます。神は彼らが悔い改めて神の国に入ることを決意するまで永遠に待つことができるのかもしれません。この意味をめくっては、黙示録の他の部分と同様に多くの議論がありますね。聖書の多くの箇所がそうであるように、誰もすべての真実を知っていると正当に主張することはできません。私たちはみんな理解の旅をしているのです。神の生きた言葉から学ぶことは常にありますね。たとえ細部が謎めいていても、学びながら重要なテーマを学び、それを人生に応用することができます。聖書の言葉は生きており、神の言葉であるイエスが人となって現れた姿と一致しているはずですね。私たちが天国に対してどのようなイメージを持っていようとも、そこが神が私たちの間に住まわれる場所であることは間違いありません。そこは罪と死の苦しみがなくなる再生の場所です。そして、そこは私たちの心の奥底にある望みを実現する場所です。多くの人がこの望みを結婚、お金、家族で満たそうとしますが、イエス・キリスト以外にその空虚な場所を満たすことはできません。それを満たすものはありません。私たちはみんな神によって作られた存在です。罪の影響を受けずに神と共に生きるまで、私たちは常に創造主との交わりを深く待ち望んでいるのです。イエスを通して私たちはすでにこの神とのつながりを味わうことができますね。それは人生の困難に立ち向かうための力と勇気を与えてくれます。ローマ人への手紙8章で、使徒パウロはこう言っています。私は大好きな箇所ですけど、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？そしてパウロはこう結論付けます。主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。イエスによって罪に勝利したとはいえ、私たちはこの世界では罪の苦しみを経験しています。しかし、いつの日か、ヨハネが描いた未来の姿が現実となり、 罪と死がなくなることを期待して生きていくのです。祈りましょう。Let's pray. 全能の神様、あなたがすべての歴史の支配者であり、始めであり、終わりであることを感謝します。またイエス・キリストの復活によって、すでに罪と死に勝利されたことを感謝します。私たちはあなたがついにすべての悪を取り除いて、地上に平和の王国が築かれる日を待ち望んでいます。このところ、パンデミックの影響で多くの人が苦しんでいます。悲しみがなくなることを待ち望みます。イエスが愛を持って私たちに御国を味わわせてくださったことを感謝します。あなたに近づくために努力する必要はなく、愛のゆえに私たちのレベルにまで降りてきてくださったことに感謝します。その現実を恐れないように助けてください。たとえ人生の困難に直面しても、この希望と力を持って生きることができますように。キリストを通して祈ります。アーメン。